You're listening to K-Train. The train's leaving, let's go. Stand clear of the closing doors, please. Ping pong. みなさんこんにちは、ケイトです。いつもポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはニューヨークから今日もお届けをしています。今日はですね、5月の14日、金曜日になります。よく晴れていてですね、すごく気持ちのいい天気になっています。で、今日は今朝ですね、朝の8時ぐらいから、Twitter でリカさんと、スペースで1時間ぐらい少しゆるりと話をしました。クラブハウスでクラブ変えるというリカさんがメインホストとなって話している英語と日本語が混ざっている部屋があるんですが、まあ、その部屋を、まあ、ちょっとこう部屋というか、まあ、ちょっとスペースを使ってツイッターの新しい機能のスペースを使ってやってみるのも面白いのかなということで、今日ちょっとリカさん、前日の夜ですね、昨日の夜かにリカさんに明日の朝少し時間ありますよって話をしたら、リカさんはいつも自分の急なお願いにも答えてくださる人で、なんか明日の朝だったらできるよとリカさんも言ってくださったので、まあ、少しだけ1時間ぐらいですけども、ゆるりと、まあ、英語と日本語混ぜながら話しました。トピックっていうのはいつも決まっていなくてですね、いつもこうなんだろう、その時々の話とかをしてるんですが、いつも楽しく話ができてすごく楽しいなといつも思って感謝をしています。リカさんありがとうございます。で、今日その、スペースで話をした後に、今日ですね、ちょっと昨日の、なんかちょっとスズメが自分のクッキーを食べようとしてる、ちょっと待ってくださいね、ったよいしょ。そうということで、今ですね、今外にいるんですね。で、どこにいるかというと、ガバナーズアイランドというところに来ています。去年もガバナーズアイランドに来た時に、その内容というかポッドキャストに録音した気がするんですが、今日もですね、ちょっと昨日天気予報を見ていたらすごく天気が良さそうだったので、で土日がなんかちょっと天気悪そうだったんですよね。なのでちょっと今日来てみようかなということで来てみました。なんかバナーズアイランドもう今年は空いているので、まあ、フェリーでどのぐらいかな、10分ぐらいで来ることが、まあったからですね、来ることができます。で、自分はブルックリンに住んでいるので、まあ、ブルックリンのレッドフックと、あとはダンボのところですかね、ところからフェリーが出ているので、まあ、そこからも来ることはできるんですが、チケットを見てみたらちょっと今日のチケットがなくてですね、でマンハッタンから出ているフェリーは今日のチケットがあったので、まあ、それを取りました。で、往復で3ドルなので、まあ2で割ると 1.5 なので、まあ、片道 1.5 ドルということで、まあなんか安いですよね。で、まあその安いっていうのもあれなんですが、まあ、今日なんかちょっと朝面白いことがあって、チケットを予約すると、まあ、メールアドレスをその登録するときに登録するんですが、で、まあ、そこのメールアドレスにQR コードっていうのが届くんですね。で、まあ、その QR コードを、まあ、乗るとき見せて乗るっていうのが、まあ、正式な流れではあるんですが、まあ、今日その QR コードを持って並んでいたら、その入り口の人が全然見ることもなく、はい、いいよ、入っていいよみたいな感じで入れてくれて、なんかちょっと自分はなんかせっかく買ったのになと思いながら、なんか普通にそのまま入ってきました。なのでまだ結構こういうことってニューヨークあるんですよね。なんかこう買ったけど別に見られないとか、なんかなんか日本の文化の中だとなんかキチキチやるっていうのはやっぱ一つの文化としてあると思うんですが、なんかニューヨークの、まあ、ニューヨークアメリカなのかニューヨークなのかちょっと分かんないんですが、結構緩いなと思う時はあります。セキュリティとかもちろん厳しいんですよ。でもそのなんかチケットとか、まあ、なんか例えばその、まあ、ミュージアム、美術館に入るときも、まあ、ニューヨークに住んでる人、まあ、ニュージャージーに住んでる人、このニューヨークの周りに住んでる住民っていうのは、まあ、サジェッションでチケットを買えたりするんですよね。まあ、As you wish で自分の好きな金額だけを払って入るっていうことができるんですが、まあ、なんかそれってやっぱ日本人からすると、自分はもうニューヨークに住んでないから、じゃあその 州外の人の料金を払って入らなきゃいけないって思うじゃないですか、普通であれば。でも実際ですね、その窓口に行ってですね、自分はニューヨークに住んでるんだけどって言うと、じゃあ 何ドル払いたいっていう感じで、別になんかその確認をされることもなく、まあ、それがパンデミックの前からなのか、パンデミックの前はなんか見せたような気もするんですが、でもなんか去年のそのミュージアムが開いた後から何回か自分は例えばメトロポリタン美術館とかに行ってるんですが、まあ、そこでそのニューヨークシティレジデントだよって言うと、別に何も確認されることなく、じゃあ何ドル払いたいって感じで、As you wish で入れたりします。まあ、もちろんそれは海外とか、そのなんだろうな、他のアメリカ国内からの観光客が減ってるっていうのがあってのことかもしれないんですが、まあ、なんかそこら辺もすごく緩いなと感じた経験ではあったりします。なので、まあ、それとプラスしてやっぱりそのみんななんかこう経済的にもそこまでいい状態の人が多かったわけではないので、まあ、なんかそういう弱者を助けるみたいな部分も多分あったんだと思います。まあ、そういうのってよく駅の改札とかで見るんですが、なんだよ、自分がよく使うブルックリンの駅とかだと、まあ、その改札ターンスタイルっていうのをくるって回るやつがあるんですが、まあ、その前にこうよく駅員さんがいるブースっていうのがあるんですね。で、まあ、なんか通常であればまあそのブースがあるので、まあ、ターンスタイルを飛び越えたり、あとはその横に緊急の時に開くエグジットっていう、こうドアがあるんですが、まあ、そこを勝手に開けて入ったりするってことは、まあ、通常であればありえないんですが、まあ、なんかその自分が使ってるある駅では、まあ、そこに係員の人がいるにもかかわらず、まあ、そこをバンと飛び越えていったりとか、あとはその非常口のドアをビャンって開けて、バーンって開けて、普通に何のこうなんていうんですかね、奥びれもなくでしたっけ、なんだっけ、なんとかびれもなく入っていく人がいます、ね、なのでなんかそれってやっぱ地下鉄ってなんかちょっとこういつもなんかこう問題を抱えていて、まあ、地下鉄の料金が高いとか、またそのどんどんその地下鉄の料金を上げようとしてるとか、まあ、やっぱりそういうなんか行政と市民との間のこういざこざっていうのは常にこうニューヨークの中ではあるんですね。例えばまあ警察もそうですし、まあ、地下鉄もそうですし、なんかそういう権力との戦いみたいなのがなんかこう根底にあるのかなってなんかいつも感じていて、なのでやっぱりその地下鉄の料金を払えない人ももちろんニューヨークにたくさんいるので、まあ、そういう人たちを見逃すみたいな、まあ、駅員の人もそこで例えばあなた今払わずに入りましたね、なので警察に通報しますって言っても、まあ、別にそこで何か誰にも得がないことなので、その係員の人に別に何か入るわけでもないですし、で捕まった人にとっても何も得がないですし、でまあ行政にとってもそこでその人訴えたからといってなんか逆に批判が高まるだけですよね、その弱い人をいじめたっていうことになるので、なのでやっぱりそういう構造的なこういろいろな問題がニューヨークにはたくさんあるんじゃないのかなっていう、そういう小さなところからもなんか見えてきたりするような気がします。でですね、ちょっと話がそれてしまったんですが、で今日はですねそのガバナーズアイランドにフェリーに乗ってきまして、だいたいマンハッタンから10分ぐらいで着くことができます。で今日ちょっと面白かったのが、まあ、そのいつも乗ってくるフェリーっていうのは、まあ、2階建てになっていて、まあ、ちょっと古めな中の内装にもなっていて、で1階にも入れるし2階にも登って入れるっていうフェリーだったんですが、今日乗ったフェリーはですね新しくなったのか何なのかはちょっと分かんないんですが、1階だけにしか入れないスペースになっていて、で中もですねすごい綺麗になっていました。なのでそのフェリーだけが新しくなっているのか、それとも他のフェリーも全て新しくなったのか、ちょっとそこはまだわからないんですが、今日乗ったフェリーはすごく新しくてですね、もう本当に真新しいモダンな感じのデザインになっていました。まあ、それもちょっとこの後ツイートでつぶやこうかなと思うんですが、まあ、多分今日乗った船だけだったんじゃないかなと思います。他の船まで乗り換える、まあ、全部変えるなんてことはな かなかしないんじゃないかなと思うので、まあ、今日乗った船がたまたま新しいものだったんじゃないかなと思っています。で、今日自分が来た船はですね朝の10時から船が出ていまして、まあ、その前も出てるのかな、でも自分が見た時は10時からしかなかったので多分10時からなんじゃないかなと思います。で一番早いので来ると10時で、その次が10時40分というふうになっていて、自分ちょっと10時のチケットを取ったんですが、まあ、それにちょっと間に合わずにですね10時40分になってしまったんですが、別にそれでも何も問題はなく乗れます。あとその帰りの時もですね、帰りの時のチケットも乗る時に一緒に予約するんですが、例えば帰る時間が全然目処がつかないみたいなことってあるじゃないですか。例えば、午後の1時に帰ろうと思って行ったんですが、まあでもやっぱりちょっともうちょっと時間が欲しくて結局4時になっちゃいましたみたいなことって、まあ、あると思うんですが、それとも全然問題はないです。ただシステム上そのチケット取らなきゃいけないってことなので、まあ、例えば1時のフェリーに乗り遅れたからといってそこからもう島から出られないってことはなくて、まあ、次のフェリーとかに普通に乗れば乗れる状態なので、まあ、そこは全然気にしなくていいことだと思います。でガバナーズアイランドはですね、自分のおすすめはですね午前中朝の早い時間に来ることをおすすめします。でなぜかというと、まあ、人が少ないっていうのが一番の理由で、すごく気持ちいい景色を独り占めすることができます。でガバナーズアイランドはマンハッタンの下側にあるので、まあ、島から、マンハッタンの下側ですね、ローアーマンハッタンのビル群、グランドゼロのところのビルも見えますし、あと、イーストリバー沿いにあるので、イーストリバー沿いってか川どっちの川だか分からなくなっちゃったにあるので、まあ、自由の女神ももちろん見ることができます。なので、かなりここは自分の中でもお気に入りのスポットになっていて、まあ、往復で、まあ、3ドルですもんね。なので、まあ、それでこの静かな感じと、静かって言っても今聞こえてるようにそのヘリコプターとかなんか飛行機とか乗ってく音はするんですが、まあ、それでも本当に今周りにはもう多分誰もいない状態で、まあ、もちろん歩いてる人とかは見えるんですが、で川を行く船とかヨットとかあとフェリーとかそういうのも見えますし、あと結構鳥がいて鳥が飛んでいたりとか、自分は今大きな木の下で散るしてるんですが、まあ、スズメもいますし、あとは何だろう、なんかちょっと可愛らしい鳥とか、あとグースもいますし、ここは本当にリラックスできる身近な夏のいい場所だなというふうに思っています。なので、まあなかなか夏の期間にニューヨークに来ない場合、このガバナーズアイランドを体験するってことはなんかちょっとこう選択肢の中に入ってこないのかなって思うんですが、もし夏の間に来ることがあればマンハッタンからもすぐ来れる場所なのでぜひ来てみることをお勧めします。お、なんかヘリコプターが飛んでる、あれってもしかしてウーバーかな、なんかすごいすごいなんか低くヘリコプターが飛んでる、ちょっとわかんないですね、もしかしたら違うかもしれない。そう、こんな感じでこうなんかこういろいろ飛んでるものは見えるんですが、鳥とかヘリコプターとか、でもここは本当に静かな場所で、もし夏の間に、まあ、夏の間にしか空いてないので5月から去年は確か10月ぐらいまで空いてたと思うんですが、10月になるとやっぱちょっと寒くなってきたりもするので、まあ、これから6月7月8月、まあ、9月と、まあ、これからだんだん人が増えてくるんじゃないかなと思います。この前 CDC の、発表もあったように、まあ、インドアアウトドア関わらず、マスクをしなくてもいいよっていうことのなんかお触れが出たので、もちろん今ニューヨークの中でもマスクしてる人はもう断然多いんですが、もちろんその地下鉄の中とかお店の中とか、まあ、そういうマスクの着用を求められる場所っていうのは、まあ、まだまだ全然あって、まあ、そこのルールに従わなければいけないんですが、 そうじゃないアウトドアですよね、まあ、こういうガバナーズアイランドとか、まあ、コニーアイランドとか、まあ、そういう屋外の場所、まあ、公園とかもそうですよねに関して言えば、まあ、去年から少しずつマスクを外してる人もいましたし、まあ、この、まあ、みんながその CDC がいいよって言ったこともきっかけになって、あとはまあ気温とかも上がってくる、あの去年でさえも夏マスクしない人とかもいたので、まあ、今年そのマスクをしなくてもいいよっていうことになったのであれば、まあ、どんどんマスクをしない人っていうのは増えてくるんじゃないのかなと思います、まあ、今ちょっと目に見えるところでもマスクしてない人がいたりするのでなのでもうこういう屋外の場所は今年人が増えるんじゃないのかなっていうふうに思っています。コニーアイランドとかも去年行ってみたんですが、本当に人がいない状態で、まあ、人がいる日もあったんですが、あの時間帯によっては人が、時間帯と場所によってはですね、人がいない、すごく静かな状態だったんですが、まあ、今年は、増えるんじゃないのかなって思いますよね。なので、まあ、なんかその日本のニュースとかを、まあ、毎朝あの起きると見るんですが、そうするとなんでこんな感じなのかなってこう思うようなことがたくさんあって、なんかそれをまた自分がこう批判したとしても、なんかただ単にここに住んでないからなんか言えちゃうようなこともあったりするので、まあ、それはあんまり言わないようにはしてるんですが、まあ、でも早くワクチンが行き届けば、まあ、ニューヨークもそうだったんですが、ワクチンが行き届いて、前もちょっとツイートしたんですが、だいたい1回目の接種を終わった人が 40%、 人口の 40% ぐらいなんで、日本って確か1億人ぐらいいるんですよね。なので1億人の 40% で4000万人ぐらいですか、4000万人か5000万人ぐらいの人が1回目の接種を終われば、多分そこから、だんだんとその雰囲気っていうのは変わってくると思います。ニューヨークもそうだったんですが、まあ、30% ぐらいまではまだソーシャルディスタンスしなさいよみたいな感じのアナウンスがされてたんですが、 40% になった時に、まあ、いろんなビジネスがオープンして、まあ、いろんなビジネスがオープンしますよってアナウンスがあったりとか、まあ、あとみんなの気分的にもですね、やっぱりワクチンを1回打っていて、でワクチン2回打つファイザー製の場合はですね、1回目のワクチンを打った、2週間後には、そのプロテクションの、効果っていうのが、まあ、大体 80% ぐらいまで、まあ、ちょっとそれもばらつきはあるんですが、大体 80% ぐらいまで上がるというふうなあのデータが出ています。で、まあ、その、プロテクションの期間を長くするために2回目の、接種をするんですが、なので1回目のワクチンを打った、まあ、2週間後にはやっぱりその 80% っていうあのプロテクションの効果が出るので、まあ、そうなってくるとやっぱ人のこう気持ちっていうのも、まあ、自分も経験したことなんですが、これでちょっとは大丈夫だなっていう感じになるので、まあ、それがあの 40% ぐらいの、割合をめどに起きてくると思うので、まあ、今はやっぱりちょっとしんどい時期だとは思うんですが、まあ、踏ん張っていくしかないのかなっていうふうに思っています。まあ、自分は日本にもちろん友達も家族もいますし、すごく心配な気持ちはあるんですが、なんか自分がここから何かできるわけでもないので、ただなんか遠くから祈ってるという感じになっちゃいますね、うん。まあ、ということで、今日ちょっと長々と話してしまって、あ、20分ぐらい話してますね。なので、今ガバナーズアイランドで木陰のところで、まあ、治療しているので、まあ、この後もうちょっと、自転車で回ってみて、なんか写真を撮って投稿できたら投稿したいなと思います。で一つ言い忘れてたんですが、リカさんが先日、なんかこういろいろなブログとか、あと YouTube とか、あとはポッドキャストとか、そういったものをなんかこうしていたと思うんですが、まあ、そういうのって全然見切りなしにスタートして、で今はなんかすごくいろんな、なんかすごい後ろうるさいんですがでなんかそういうフォロワーを獲得できたっていう話を聞いていて、まあ、自分もなんかそういうのを YouTube に上げてみたら面白いのかなと思って、なんか今日このガバナーズアイランドで撮った、動画を YouTube の一番最初の動画として始めて YouTube を始めてみたいなと思っています。まあ、なんかそれが続くかどうかっていうのはもちろんわからないですし、まあ、もちろん自分ももう少しもう少しで、まあ、日本に帰るのかなっていう気持ちもしてるので、まあ、なんかいろんなこう要素があって、まあ、それが続くかどうかっていうのはちょっとわからないんですが、まあ、いるうちにいろんな情報を発信できていけたらなと思います。ということで今日はこのぐらいで放送終わりたいと思います。また次回の放送でお会いしましょう。じゃあね、ハバグなんかいつも日本語からハバグって言おうとすると全然言えないんですよね多分これはまだまだ自分の英語の習慣が足りないんだと思うんですが、ということで皆さん良い週末、良い一日をお過ごしください。 Have a great day. Bye bye.